配信。
さあ今日もですね、番組を一見楽しくお送りしてるわけですけども、今日はこちら重曹にありますファンラボ重曹というね、部屋をお借りいたしまして公開収録でお送りしております。続きましてはですね、いつも C 枠は、パラキルパラティがキルをお送りしてるんですけど、今日は、まあ、特番ということで、ここからはボランティアというテーマでお送りしていこうと思っています。こちらお便りをご紹介しましょう。岐阜県岐阜市からいただきました。44歳自営業ラジオネームジューベイ、プロは、まあ、今世市民メディア FMC の成立と栄光盛衰について、そして未来について語ってくださいということでいただきました。まあまあ過去の話はね、今も散々やってるんですけど、未来、未来どうですかね、どうなってますかね、FMC は、自社ビルかなんか
立ってる、
なんかあの南方の駅の向こう側あたりになんか巨大なビルがあるじゃないですか。なんかやたらと手取りが高いっていう会社が、キーエンスだかなんかあるじゃないですか。あの横かなんかにこう、
いやすごいですね、
キーエンスか FMC かって言われるような、そういう、なればいいんですけど、ね、ならないでしょうけど、どうなってると思います。なんか勝手にいろいろ想像してください。まあ、まずマナちゃんからいきましょうか。想像、何年後はこうなってるとかって言っていただければ言いやすいかもしれません。
YouTuber とか
YouTuber になってる
じゃないですか。なんか今、結構登録数増えてるじゃないですか、
もう
結構有名人になるんじゃないですか。
もうおかげさまでうちの FMC のゲツテレという、YouTube のチャンネルがあるんですけれども、今8600人余り、ご登録いただいてまして、うまいこといくと年内に1万人超えいくんじゃないかなということで、ただやっぱりいわゆる有名な YouTuber というのはやっぱ10万とか100万とかそれぐらいのレベルでしょ、ね、それぐらいのそのチャンネル登録がありゃ美味しいですな、それは。で、まあそうなればもう十分それでもうビジネスとして成立するので全然構わないですけど、まあお客を選ぶ放送をやっていますから、うちの場合は、これはお客を選ばないようなもの、総合編成の番組も増やしていく必要はあるだろうなと思ってますけどもね。だから榎田新右衛門のこうやってみたシリーズみたいな斬新な企画をね、他の人がまだ誰も試したことがない、
そう
やってみた、
そうですか。
だからあとなんか鉄道系の番組とか誰もまだやってないんじゃない
かな、
鉄道貸し切ってみていろんなところを走らせてみるとかっていう、番組とか、あとは何ですかね、釣りをしてみるとか、そういうそういうのはあるんですか。もう
飽和状態、
何だといいですかね、これは
何だといいのかな、
かつてない、もうかといってこう法律とかにこう引っかからないものじゃないとやっぱ犯罪とかそういうのは嫌なので、
そうですね、
なんかこうね、際どい、でも際どいものじゃないとやっぱ注目されないでしょ。こう富士の樹海を歩いてみて何かを見つけてみたとかって、そういうのもある、あるにはあるか、さ多分あるよね、そんなのね。
あるんですかね、面白そう。
あでも心霊スポット巡りとかは割と見るから、もしかしたら。
ああじゃあさっき の犬鳴きトンネルを俺が一人で通ったとかっていうのはあれ映像で撮っときゃよかったよね。
いやそうですね、なんか映ってたかもね。
ああのね、なんともないの俺そういうの、なんかこう、なんだろう、いわゆる心霊スポットとかって何回も行ったことあるけど、なんともなくて、なんか、
みんなが怖くてしないことをしたらいいんじゃないですか。
みんなが怖くてしないこと、
行
けないところ、
なんかヤクザの組人
さん、
石つぶても投げるとか、
本当のやつ、
やばいやつや。
何ですかね、
本当のホラー、
本当のホラ
ー、なんか維新の事務所に火炎瓶を投げつけるとか、
トップニュースになりますよ、トップニュース、
それ犯罪ちゃう、
犯罪ですね、言われてみればそうですね、犯罪にならないようなことをやらなきゃいけないということですかね。だからあとは何ですかね、まあなんかねえ、当たり障りのないことしかないよね、そうなるとね、
結局
ね、体を張ってやるっていうことしかないんだなとは、こう なんか冬山で何枚か脱いでみてどの時点で投資するかを試してみたっていう、そういうものとか、
米印で医師の監修のもとみたいな感じだった
ら
ちょっと面白いと思って、
絶対真似しないでください。そういうやつとかですか。木梨さん何かありますか。なんかあの未来こういう FMC はこうなっているという
未来、
毎日気づいてしまって
る、ね、
未来一番未来のない人に気づいてる、
すいません。
あさみちゃんなんかある、なんか
2000回をみんなで元気に迎えられたらいいかな。
2000回っていつよ。
確かに
未来
の何年後かよ。分
かんない、何年後か。
いやまだ
若いから、
10年後ぐらい、
まだ若い。
10年かかるかな、10年後やだぜ俺。もうだってもうやがて70近いよ。だって
10年前と声を聞き比べたら、や
あでもどんどん変わってますよね、声はね。
やっぱそれそうよ、あの番組スタートの頃の番組ってその全然俺の声ももうあの若々しいフレッシュな、俺でもうものすごい速かったもの、スピードがマシンガントークっていうんですよ。もうあのウーマンラッシュアワーみたいな喋り方してる。
聞き取れちゃ
う。いや、マジでそれぐらい速い。それでもういろんな悪口をバンバン言ってたんで、その頃言われてたのはあの鉄球でビーンボールを投げ捨てる番組って言われてて、むちゃくちゃ言ってたものだって。でそれはあの右だろうが左だろうが関係なしに球ぶつけてて言ってたんで、それでちょうどあの諫早湾の干拓 のギロチンってやつがあった時に、あの農水省と大バトルをやり始めてて、違う、それでその何あの大変なことをやってました。その、まあ、その頃のことを知ってるのはおそらくリスナーの宝船さんとかが詳しく知ってるんですけど、まあ、そういうようなあの有明海 海水逆流作戦とかやろうとしてましたからね。あのポンプをいろん何台もあの集めてきて、いろんなとこからでこうギロチンで仕切られて、こっちをほらカラカラに乾かそうとしてるわけじゃない、そこにね海水を逆流させてやろうという大作戦をね、それ一体どういうあの犯罪になるのかとか、で単に水撒いてるだけじゃんね。でそれをね実際にねあの農水省のなぜか農水省のねあの中でサイトの中にね掲示板があったんですよ。でそこでね賛成派と反対派がね大バトルをやってたの、まだ2チャンネルとかない時代だから。でその時にそれでこう呼びかけたりしてたんで、もう相当な私過激派だと思われてたと思うんですよ。なのにあのどちらかというと完全に右ですからね私。なのでなんかとても扱いにくいやつっていうふうに思われたみたいに、まあそんなことをせずにもうちょっとこうみんなにすり寄ってお金を集めていけば今頃ね、違う人生をね、歩んでたんじゃないかなと思うな。もうこういう狭いとこじゃなくて、なんかもうちょっとでかい箱で、どうも榎田ですとかって、うわーって万代の拍手で、
あのやろうと思えばできるんじゃないですか。やろうと思えばね、まあ、やる気があれば、
あとお金があればですね。
まあね、お金があればね。
お金
今頃宇宙旅行かなんかできてる。
ほんまですね。いいですよね。
いくらでしたっけあれ。
まあ、いくらか知らないですけど、
100億円でしたっけ。なんか今日やって言ってましたね。
いいですよね。
100億はないな。
いいですね。宇宙ステーションからラジオ。
あ、宇宙ステーションからラジオ。
それいいな。あ、
本当にやったかどうかも分かんないラジオ。
確かに、今来ておりますとか言って、
だからラジオの良さってそこなんですよね。
確かにバーチャル世界でこうやって喋れんな。
テレビはどうしても映像で説明しなきゃいけないけど、ラジオの場合は宇宙もうそれでいいんですよ。
そうね、
めっちゃ面白いな。
もう
見えない
一言、宇宙、
もうあの宇宙からお送りしております。
静寂に満ちた世界っていう宇宙戦艦ヤマトですよね今ね、というやつですよ。だからまあ今うちの場合はプロはまあ混成ということなんですけど、あの最近は私しか今のところプロはいないか、花岡氏辞めちゃったんで、であのまあだからこれから多分じわじわ増えていくんじゃないかな、プロですっていう人も。あ、でも F1 さんプロですからね。
プロですね。
もういろんなあの怪しげな声もやってる、
怪しげな声、
怪しげな声、怪しげなところで、あの声の話、ね、仕事してます、ね、でまあそういったことでその本来そのメディアっていうのはあのどうしたってそのなんか巨人化事業みたいなところがあって、うん、選ばれた人たちだけがお金をかけていろんなことをやってっていう風になってるんですけど、あの特にラジオなんてものはもうちょっとちっちゃいもんで、あの昔大昔ですよ、1950年代とか1960年代のラジオの CM なんてのをもしプレイバックする機会があるならばとんでもないですからね、うん、そこに出てくる CM なんてそのそこら辺のまんじゅう屋とか、うん、そこら辺の雑貨屋とか、うん、もう本当なんとか食堂と か、うん、だからそんなのが CM やれたんですよ、うん、ええ、だからその町のそのちっちゃなお店の宣伝媒体として役に立ってたんですよ、ラジオなんてものは、うん、で最初の頃のテレビもそうなんですよ、うん、近くの商店街のなんとかおもちゃ屋ではクリスマスセール開催中とかっつって、うん、ね、なんかこうあの猿がこうあのなんだっけあのシンバルみたいなのこう叩いてあの目ひんむくやつがいたじゃん昔ね、あんなのが映ったりとかっていうそういう CM があって、でちっちゃな店でも CM 出せたんですよ。ところが今も全然ないでしょ、その、うん、まあまあもちろんサンテレビとか別よあの普通 の、 あの権益の普通、うん、いわゆるネットワークに入ってるようなところはほぼないでしょ今、うん、でそれは CM のその出稿料が高くなってるっていうのもあるんだけど、うん、あの広告代理店がそういうの取りに行かないんですよ、面倒くさいから。
なるほどね。
結局大手をガーンと集めちまえば、うん、もう楽にできるの CM の仕事なんて、うん、そうなっちゃうからもうどんどんどんどんおかしくなっちゃって、うん、で一つのなんか団体一つの会社にどんどん修練集約していっちゃって巨大なものが全部こう支配するっていうその最たるものが電通じゃないですか、うん、ね、でそれまではまあ今もそうだけど広告代理店というのは今あまたあるんだけど弱小 の、 あの入っていく隙間なんてのはほとんどないんですよね、うん、結局孫受け 下受けだったらまだ いいけど孫受けひ孫受けみたいなところで、うん、なんとかして会社を維持できてるっていうような状態なので、うん、そういうのはやっぱ変えるためにはメディア自体が変わらなきゃいけないんですけど、うん、なかなかね、うん、そういった意味ではだから FMC が早く自社ビルを持ってですね大きなメディアになってですね、それで、まあアメリカで CNN が成功したように、うん、FMC が成功しているという、うん、そういう時代が、うん、多分来ないと思います、ということでございまして、まあボランティアということなんですけど、まあ、今回そのミッドナイト前島という番組もありまして、で、その中で活躍している、オールハンナが今おもむろに餃子の王将の餃子を取り出して今食おうとしてるのかな、ちょっとハンナ君ちょっとこっちあの来てくれる、ちょっとあのごめんね、マイク持っていけないもんだからちょっとごめんね、すいません、どうも席も用意してくれてありがとうございます、どうぞあの大丈夫、近づかなくても拾います、
あ、そうなんです、大石明子の左足春菜です、
左足太い、どうですか、やっぱりあの今回そのね、まあネットのラジオですけど、番組に出るようになって、はい、今やもうあのあちこちで人気者になってしま
い
ました
、いやそれはないですけど、ちょこちょこ声はかけていただける
もう春菜さんですよね、素敵、
いやそれは一度も言われたこと
ない、あ、そうですか、ちょっとあの持ってみましたでもまああのもう声を要するに聞いていただいてるっていうことで、
はい、
その今そのラジオなんだけど一応 YouTube 月テレの方で流してるんですけど、うん、
はい、
あのまあ1万回再生ぐらいいっちゃってるから、
そうですね、
番組が、
すごいな、
でどうですか、もうあのこういうふうにして影響力をだんだん高めていっているという、その今その現在進行形、それをこう堪能している春菜君としてはどうですか、ボランティアとしてやってるわけです
よ。昔からあのこういうメディアじゃない、なんか発信はしたかったんですけど、はい、いやこんなんが叶う日がこんないきなり来ると思ってなかったので、あとまあちょこっとさっきも言ったんですけど、ちょこちょこ声をかけていただけるという、
はいはいはい、はい、
滋賀まで行ったら原田さんですよねってこれ本当に言われてた、
そうそう、実際そうなんですよ、
めっちゃ嬉しいなという、
はい、私もあの QIC ではあまり声かけられないんですけど、あのミッドナイトに出てる
そうなんや、
とかそのあの大石ちゃん自由自在の方の榎田さんとかっていうのはもう言っていただける、まあこれはあの総じて我々は大石ちゃんバブルというふうに、言ってるんですけど、まあありがたいことでまあまあそういったことですけども、そのまあ一部の限られた人だけがその発信力を持つっていうそういう時代がずっと続いてきたんだけれど、はい、今その YouTube だとかも含めて、まあ、自由に発信できる、はい、で、まあ、もちろん中には商売手出してそれで何とかしてやろうといういわゆる YouTuber とかもいるけれど、やっぱその伝えたいものを伝えたいように伝えるという本来のメディアのあり方っていうのをこう今実現して、まあ、具現化してるわけです
よ。そうですね、なんか他の媒体とかやったら、うん、あのやっぱりあの 後ろ盾でついてる人に忖度をめっちゃしなきゃいけないんですけど、まあ、あの、まあ、前島君の方だともう歯に衣着せずでバンバン喋れるので、はい、そのうち刺されるんじゃないかなと思いながらやってますけど、はい、
それはあのウォール・ハルナが防御するという、
そうですね、
ことになりますけどもね、
江田さんのおかげで僕が、ま、守る役目になったんで、はい、
まあまあそういうことで、まあ、これからもあの頑張っていただきたい、
あ、そうですね、頑張ります、はい、
よろしく、ありがとうございました、
ありがとうございました、
ということで、でもまあ皆さんもね、だってそのアシスタントのこの3姉妹そして木田上さんも含めてボランティアなんですけど、はい、まあ、私だってそうですよ、プロとか言ってるけどここでお金なんて1円ももらってないわけですからね、であのね、皆さんから1000円ずつの会費を取ったりもしてるけれども、あの全然の大赤字ですから、でこれ機材とか揃えてたらね、でただうちはあれですよ、あのうちがっていうか私が多分あの買い物上手なので、あの新品で買わないじゃないですか、ほとんど、これ今使ってるマイクロフォンだってこれ1本4万円するんですよ、これ、これ新品で買えばね、
中古で買ってる、中古で買ってる、
全部中古、これ、あの数千円で揃えているという、そういうものです。だから今ここ5本使ってるでしょ、
すごい
ね、20万ですよこのマイクロフォン新品だったら、だから そういうのも含めて一生懸命努力をしているという、あのね、だからね、ちょっと批判を1個入れといていいですかね、あのコミュニティ FM ってあるじゃないですか、はい、ね、いわゆる町とか市とか区とか、そういったののエリアでやっている、まあ、小さな今ミニ FM っていう言い方もするんですけど、そもそもミニ FM っていうのはあの微弱電波でやっていたそのほぼほぼ非営利のあの半径100メートルぐらい電波が届きますっていうのがミニ FM だったんですよ。でそれをどっか の, あの新聞記者が勝手にミニ FM って言い始めたんだ、そのコミュニティ FM のことをミニ FM って言い始めたんで、仕方なくちっちゃなその微弱電波でやってるやつのことをよりちっちゃなマイクロラジオって名前になっちゃったんですよ。でそのマイクロラジオって名前を考えた人があの今大阪の淀川区の木川東ってところに住んでる人なんですけど、誰かと言えないですけど多分榎田信也もって人なんですよ。でそれでその、まあ、マイクロラジオなんてほとんどやってないんですけど、でそのいわゆるコミュニティ FM でやってる人たちはほぼほぼ商売でやってる人たちが多い、もしくは第三セクターでやってるんですけど、これがねダメあの本来それ何のためにやるかって、さっきあの防災災害の話しましたけど、災害のために必要な伝達手段としてのラジオなんですよ。ところが夜になると彼ら局から一人もいなくなっちゃうんですよ。で何を流してるかっていうと、あの東京の FM だとかを衛星で受信したやつをただ再送信して音楽だけ流してるとか、で彼が言うんですよ、もし何かグラグラっと来たり何かそういう台風が来たりしたら即座に行動しますってやるんですけど、それね実際やってみれば分かるんですけど、うちではどうだったかって、即座に行動なんてできない
です、ね、
だからたまたま私がスタジオに住んでたからすぐに番組を出せたんだけど、周りにいてわずか半、そうだね、1キロも離れてないところに住んでる人でさえ誰も動けなかったです。で、あの1日経ってようやく木田上さんがまずあの徒歩でスタジオまで来て、であとその花岡山直香っていうのが徒歩でやってきてっていう、もっと24時間は誰も動けなかったです。その間私一人で死守してたんですけど、30分おきぐらいで番組流してたんですよ、1時間おきかぐらいでやってたんですけど、できないんですよ。でそれがね実際にその何の役にも立たないということが ここ何十年かで立証されてるんですよ。でそういうの改善しようという話もないし、結局彼らがやってるのはその県域局の FM の焼き直しだから、かっこいい DJ 番組を素人がやりたいっていう放送ごっこになっちゃってるんですよ。でうちのこと昔放送ごっこって言って揶揄するあのそういうメディア人もいたんだけど、どこがごっこだと、ここまで真剣にやってて、その、まあ、うち FMC は1976年の4月7日からやってるんですけど、だからもう45年やってるわけですよね。で45年もごっこができるかっていう話で、でずっともうだからもうむしろ本物になってるんですけど、逆にコミュニティ FM のごっこがひどい。であの結局それがね改善できないまま潰れる局が続出しとるんですよ。経営もダメで、でそういうのをね、なんとかせいやってことをあの一言申し上げて、私からのご挨拶に帰りたいと いうことでございまして、ボランティアを使うっていうのは難しいんです。あの本当にね、ボランティアって言うと、あの日本のボランティアって考えが間違ってるんですよ。あの日本 の, あの そもそもボランティアっていう意味わかります？ボランティアってあれ志願兵って意味ですから、志願兵、兵隊なんです。で命かけて1円ももらえないのに、あの戦争に行く人のことをボランティアと言うんです。でそので日本でボランティアって言うと、暇な時にちょっと手伝ってなんか楽しければいいねとかっていうのがボランティアでしょ。まあ、それも悪くはないですよ、いいんだけど、そのボランティアをやっていく上で本来には責任というのは本当あるのよ。やる以上は何かをやる、でそれがね、我々だったら番組をやってじゃないですか。で話した内容にどっかに責任を持たなきゃいけないわけです、で そんだけでいいんで、その責任感をちょっとだけ持てばボランティアが生きてくるんですよ。でそれをねちゃんとあの教育したりくすぐったりするっていうのが必要で、それがうまいこと今走り出してるのがその FMC とそして大石あきこ事務所のボランティアで、でこう春菜君みたいな、あるいは前島君とか松田さんとかね、そのエッグさんとかもう皆さんそうなんですけど、もううじゃうじゃ出てきてるっていうのがちょっとこの今淀川区すごいよね。だからね、そういった意味でね、もう変なことになってますから、ぜひあのボランティアをやりたい人は淀川区に来てください、ということでございました。一旦 CM に行きまして、最後の枠は、D 枠、おなじみの D 枠といえばこれということでお送りしていきましょう。一旦 CM です。
せっかく借りたんだから返すのは嫌。
毎日電話がかかってくるんだけど、けっしつこいんだよ。
え？ブラック？いいじゃん、なんかかっこよくね。
世の中なめたもん勝ち、焦げついた多重債務は私たちにお任せください。
借金は返さなければ財産になる。
お電話ください。イレスポンシブル法律事務所です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。